隅田隆平のハマグリ顧問の編、11月15日放送分ポッドキャスト、勝手に弁護団です。
勝手に弁護団、ゴシップの渦中にある人物を勝手に弁護します。弁護してほしい人とその理由を募集しております、はい、というわけで、うん、今週弁護したい人っていうのは、はい、円楽師匠ですね。三遊亭円楽師匠、はいはい、今週のフラッシュに掲載されたんですけれども、うん、昨年6月に錦糸町のね、うん、ラブホテルいくらでしたっけ、休憩4000いくらのとこで、
ね、安いとこね、
安いとこで大御所がね、はい、大師匠がラブホテルから女性と出てくるところを取られてっていうのがありまして、あれね、あの賢明なハマグリスナーの皆さん混同してほしくないのは、錦糸町は円楽ですよ、はいはい、で五反田が仁岡と山本モナこれね勘違いしがちなんですよ。
どうでもいいんだ別に、本当は本当はどうでもいい、
あの受験生もねこれ聞いておられると思うんで、センター試験も近いんで、五反田は仁岡山本モナ、錦糸町円楽40代美女でね取られて、
覚えていいですよ本当に、
うん、まあその時の会見が、なぜか神対応と称賛されるっていう
ね、悪いことでしょ、
まあ照江先生はね、うん、その辺はもうねミスター低層観念って、ね、もう歩く低層観念って言われてるわけですから
堅物です
から、堅物ですから怒ってらっしゃるんですけども、うん、はい、まあ去年ね、同じく、こすか今回はフラッシュに取られて、はい、去年はフライデーに錦糸町のラブホテル不倫を報じられて都内で会見した時に、はい、まあなんかねちょっとした人情話みたいな風にさすがの話術で持っていって、はいはい、最終的には謎かけをしたんですよね、うん、今回の騒動とかけて東京湾を出た船と解く、その心は航海の真っ最中ですと。でこれで賞賛をね、賞賛を得て、うん、ね、なんかまあ無事解決したはずだったんですが、はい、再びあの錦糸町のラブホ美女と、はい、九州ですかね、九州に独演会行った時に、うんうん、まあそのスポンサーみたいな人たちと一緒にゴルフ行ってる時に同じ、はい、なんていうんですか、うん、あれなんていうんですか、同じ組っていう、ラウンド、ラウンドには回ることですか僕はゴルフしないんで、ゴルフやらないんでね、私あの、オール巨人師匠弟子してた時に、うん、一緒に打ちっぱなし行って、うん、当時私18ぐらいの時に、はいはい、その時に隅田も打ってみーとか言われて、うん、新しいクラブ渡されて、うん、でそれで思いっきり空振りして、うん、そのゴルフの打ちっぱなしのところで飛ばしたんですよ。
おー、
ゴルフクラブをすっぽ抜けて、ほんでももうお前一生ゴルフするなー言われて、その教えを守ってもう25年ぐらい、うん、
いやいやいや、
ずーっとやってない
んですよ。そんなつもりではない。
いやいや、ほんまに守ってやってないんですよ。だからね、ゴルフのこと分かんないんですけど、まあ一緒に回ってはったらしいんです、組で回ってて、うんうん、まあ同じホテルにも泊まってたんじゃないかと、その、まあ同じ部屋に泊まったかどうか分かんないですよ。はいはい、でもまあそういうふうに、未だに仲良くしてると。うんうんうん、もしかしたら、不倫関係にあるんじゃなかろうか、うん。
なるほど。
みたいなことを言われて、それがフラッシュに報道されまして、うん、これに対して円楽師匠はね、またですよ、うん。こんなことを聞くんですね、報道陣は。独演会をね、横浜での独演会を終えて、報道陣の前に立った円楽は、まあ、神妙な顔つきで、うん、男女としてもうセパレートしていると。
ほうほうほ
う、うん、関係を否定したら、報道陣が、19番ホールはもうね、こういうのやめていただきたい。山尾しおりさんがおっしゃってましたよね。剥き出しの好奇心には屈しないと。男女の関係ありませんかみたいなこと言われて、剥き出しの好奇心には屈しないっておっしゃってましたけど、うん、こんな剥き出しの好奇心、おまへんで。
19
番ホールは。いやらしいな、これも19番ホールとか言わないでくださいよ。本当に困るな。で、それは絶対いないと。はい、世間が許さない時代になってるの。19番ホールなんてと。はいはいはい、ね。そのタイガー打つだけですよ、そんな。タイガー打つは何番ホールまで行ったんですかね。
何人もな。
セックス依存症でね、入院してたわけなんですけども、で、こういうふうに否定をしたということで、うん、あとね、こんなこともおっしゃってますよ。これは、取材に対して、はい、まあ、コンペに参加したのはみんな仲間でが参加してたんだと。うんうんうん、ね、で、ホテルに彼女が泊まっていたのも知らなかった。うん、仲間だから落語会に来るなとは言えないと。
うんうん
うん、 希望の党じゃないから排除するとは言えない。
また。
また。また。
時事ネタ入れて。
また希望の党とかね、こういうことを入れてくるんですよね、円楽師匠は。そっか、こういうことを言うてるわけなんですけども、まあ、話し家さんですから、私はあの、職業倫理っていうのは、本当職業ごとに見ていかないといけないな、というふうに思ってますんで、政治家とかとは、まあ、分けて考えるべきかなと。というのも、前回もお話しましたけども、山尾詩織さんの選挙区の人は、有権者は山尾詩織さんのその私生活の行動も含めて評価して投票したりするじゃないですか。でも、円楽師匠の独演会行ってる人が、円楽は絶対嫁さん以外抱いてないって思って、嫁さん以外、神さん以外、円楽が抱くわけがないとか思って。
抱いてたら面白くないわ。
抱いてたら、神さん以外抱く円楽の人情話なんて、なんて、思ってるファンは、僕あの、一人もいないと。
そうやろね。
見たら、あの、メールください、この番組に。私は、それだけを頼りに円楽を聞いてますっていう。
幻滅しました。
幻滅しましたと。そんなこと思って焦点見てるね。円楽さんは、神さん以外抱いてないやろなーって思いながら、見てるおばちゃんがいたら、言っていただきたいですけど、そうじゃなかろうなと思うんですよね。だからね、山尾さんとか林太郎くんとは分けて、それこそセパレートしてね、考えないといけないのかなとは思うんですけども、またね、林太郎くんが動きがありますね。こちらはふんどしフリルさんから、ハマグリネーム、またふんどしフリルさん、いつもありがとうございます。いろんなメールをいただいてるんですけども、こんばんは。毎回弁護しているような、してないようなお話、楽しく拝聴しています。バレてましたね。よーく聞いたらわかるんですよ、弁護してないんですよこの番組実は。竹豊さんの女性スキャンダル、あ、これもね、そう、北海道のハマグリネーム、ダッキーも送ってきてましたね。10月下旬の夜中に京都の繁華街で竹豊騎手と競馬キャスターの女性が帰る帰らないを言い合いキスをしたニュースが話題ですが、皆さんはどう思いますかみたいなのもあったんですけど、で、こういうこともあって、ふんどしおりさんもそのことも書いてあるんですけども、その上で、倉持弁護士が山尾議員のむき出しの記事を受けてか、むき出しって略してますが、むき出しの好奇心には屈しないという記事を受けてか、ブログ、倉持凛太郎のリンサニティ。ちょっと、私はあんまり教養がないもんで意味がよくわかんないんですけど、凛太郎のリンとかけてらっしゃるんでしょうね。リンサニティ。サニティっていうのはなんか正論とかそういう意味、さっき調べてたらそんな書いてましたよね。
目覚ましいなんかことみたいな。
リンサニティ自体はその NBA の選手の現象にかけてっていうようなこともあったり、だからそんなとこかけてるんでしょうな。リン太郎くんはね、このリン太郎っていう名前好きそうですね。
自分でね。
自分でね。よく男やのに、初めて会った時に下の名前で呼んでくださいみたいな。いや、僕苦手なタイプでいるんですよ。言ってくださいみたいな。リン太郎と呼んでくださいみたいな。いるじゃないですか。知るかっていうね。僕、言わないでしょ。普通私は自己紹介するときに、竜兵ですなんて言わないじゃないですか。気持ちが悪い。気色が悪い。言う人もいるでしょ。だからそのタイプでしょうね。リン太郎くんが、こんなことを言ってたんですよ。このリンサニティで。まあ、いろいろ、一部報道に基づいて私のクライアントの件でいろんなことが連絡もらったり、ネットでの反応等を見るみたいな。でもまあ自分は法律家なんで守秘義務があるから何も言えないと。はい、まあそれは当然なんですけれども、こんなこと書いてるんですよ。外野の俗物的な雑音は、秋の豊かな芸術的な楽器の音色にかき消してもらいながら、来たるべき憲法をめぐる戦いのために、この刀をピカピカに研ごう。って言ってて、ふんどしフリルさんは、来たるべき憲法をめぐる戦いのために、この刀をピカピカに研ごうとおっしゃっていることが話題になっています。注目されていることが分かっているのに黙っていられない。心ない人たちは、どこの刀研いどんねん言うてますよって。
ピカピカに。
ピカピカに。でね、まあ、ふんどしフリルさんは厳しいね、ことをおっしゃってるんですけど、で、まあ、憲法の議論これからね、していかなあかんというようなことを言うてはるんですよ。盛んにこの人言うんですけど、このね、 外野の俗物的な雑音って言うんですけど、さっきの話で、うん、噺家はね、うん、噺家にそんなことを求めて、落語を聞いてる人っていうのは、まあ、いないわけですわ。でも一方ではそういうふうに、まあ、政治家の国会議員のその私生活、不倫してたかしてないかも、そのね、わざわざ男女関係どうでしたとか直接本人に問い詰めるのは、それは無粋なことで、僕はやるべきはないとは思うんですけど、でもそういうふうに一緒に泊まってたとか、既婚者なのに、その配偶者以外と泊まってたとかっていうようなことは、これは当然有権者の憲法で保障されてる知る権利に奉仕するもんじゃないですか。と思うんですよね。
評価の一つ
ね。それに対して、それをね、この人は何かあったら凛太郎君って憲法がどうしたとか、憲法を守るために戦うんだとか言いながら、有権者の知る権利に対しては、外野の俗物的な雑音っていうね、憲法何だと思ってるんだと、本当に。
なるほど。
思うわけですよ。ね、うん。だって憲法っていうのは、この人のこの俗物とか、山尾しおりさんもそうですけど、そういう何ですか、低俗な興味とか、むき出しの好奇心とかって、なんかそういうふうに、何でしょう、人を俗物って言ったりとか、っていう、そういう区別して、あたかもなんか、自分たちは先民であるか、先民思想のようなね、ない発想をするっていうことが、私は一番憲法からかけ離れた発想なんじゃないかなって。思うんですよね。やっぱりそういろんなね、人の権利もね、知る権利、こんな本当に憲法で保障される知る権利なわけですから、その行使に対して雑音とかっていうのは、僕はすごい不思議やなと。憲法何だと思ってるんかなとか思うし、あとね、このリンサニティで僕はちょっとね、怒ってるのは、ここなんですよ。この同じ日のね、ブログで、あれだけ盛り上げておいて、あれだけ盛り上げておいて、ダルビッシュはまたも配信投球で、ドジャースはワールドシリーズ敗退、チャンピオンを間違いなくダルビッシュのせいで逃してしまった、と思って、ダルビッシュのことを批判してあるんですよ。なんか、僕ね、こういう、いや、ダルビッシュとかって、まあ僕は言うまでもないですけど、すごいじゃないですか。ダルビッシュもそうやし、僕嫌なのが、松坂投手がね、まあ、3年間結局怪我で働けなくて、まあただ働きやとかで批判されがちですけど、松坂ほどの選手ね、私3年間ただ働きでいいと思うんですよ、ほんまに。ずっとただ働きも生涯4億払っててもいいぐらいの選手だと思うんですよ。
ただ働きなんて逆になんとか泥棒じゃない。ただ働きじゃないわ。
ギャラ泥棒。そうじゃない。ただ働きじゃなくて、ただ働きの逆ですから、ちょっと興奮して申し訳ない。そうです。っていうね、すごいじゃないですか。松坂世代、僕ら3つ下ですけど、僕ら松坂より3個上世代って言うてもいいぐらいのもんですよ。その上下3つは松坂世代に
基準を
緩めていいぐらいの選手だと思うんですよ。そやのに僕はそのプロのアスリートに対して輝かしい実績で いろんなね僕ら楽しませてもらった人が、それは年齢とともに衰えるわけじゃないですか。その時に容赦なく言う人っていうのがね、いやもう十分楽しんだし、すごい選手じゃないかと。やっぱ松坂とか、ダルビッシュとか、まあ、田中マー君もそうですけど、あるいは野茂さんとか一郎とか、もう特別な人っているじゃないですか。もうアスリートの中のアスリート。この番組はナイターオフの中のナイターオフですけど、
一緒にすな
っていう話ですけど、いやでもほんまにね、でもそういう人に対するこの敬意がないのもね、僕なんか嫌なんですよね。ダルビッシュなんて、もう1億何万分の1の男じゃないですか、明らかに。
まあ、オンリーワン。
弁護士なんてね、我々もそうですけど、年間何に向かってるやん。話じゃないですか、ね、そうか、こういうなんか物言いをする人がね、私は苦手ですな。円楽師匠の話。円楽。
弁護だよと。
弁護。いや、ね、これは円楽師匠の弁護。
円楽師匠の弁護、ね。
今日の、そうです。主題は円楽師匠の弁護ですから、林太郎君の弁護でなくて、僕はそういうところに疑問を持った。
今ちょっと横に移動していただけ
で、横にちょっと移動して、元に戻しましょう。竹豊さんもすごいですよ。市場河原町でキスしてたんですよ。
あんなとこでな。
あんなとこね、京都の方以外もラジコとかで聞いて、いらっしゃると思うんですが、市場河原町って分かんないかと思うんですけど、もうほんまにだからど真ん中です。
また渋谷のスクランブル交差点。
もう中心ですよ。
ね、言うた
よ、世界の中心で愛を叫ぶってありましたけど、京都の中心で愛を叫んだ市場河原町でしょ、完全に。あそこですよね。
そこでな。
ねえ、そこで、竹豊さんですよ。
ねえ。
でも、竹豊さんも、まあ、もう言うたらね、ジョッキーとして、
はいはい、
もう1億分の1の男じゃないですか。はいはい、 武井豊さんなんて、うん、武井豊さんもそのね、うん、馬券買う人がね、うん、武井豊は佐野良子以外大転、大転だから武井豊単勝出て、まあいないわけですわ、そこはね、いないでしょ、それだけで。
いないけど。
いないでしょ。
その観点で見てないから、
ね。見てないですよ。そもそも見てないですか。うん、でも、うん、山尾詩織さんとかは言うたら待機児童の問題とかっていう話をしてるわけですから、うん、そういう部分を、そうね、そういう固定をしてるかしてないかっていう部分もやっぱり政治家として評価に関わってくるじゃないですか。はいはいね、うん。という中で、一番その、なんでしょうね、不倫関係っていうのが、その職業に影響を与えないのが僕、落語家、ちゃうかなって。
そんな話も多いしな、落語自体
ね。落語、そうですね、うん、そういう色の話が多いわけで、うん、で、まあ、記憶に新しいところでは、うん、昨年ね、うん桂文枝師匠の不倫騒動というのがございまして、うん、演歌歌手の支援さんっていう方が、で、長いこと付き合ってたと。うん、まあ、その真偽のほどは定かないですよ。はいはい、これ私が喋るのはあくまで支援士官ですよ。支援さんの目から見たフライデー乗ってた事実なんですけど、はい、まあ、昔からそういう関係があって、うん、ね、支援さんはなんと、うん、ね、その、好きすぎて、文枝師匠のことがね、うん、まあ、当時三枝師匠でした。うん、で、三枝さんのことが好きで、足首に34。うん三子タトゥーを彫ったという。
体に彫り込んだ。
体に彫り込んだと。彫り師になんて説明したんやと。34は彫られるんですか？これ何の意味があるんですか？いや、桂三枝師匠の34です。もうね、うん、笑って彫れなかったと思いますよ、その彫り師も。
別に
濡れたと思いますよ。
もうお前。
三子みたいな。いやー、でもね、僕はでもね、その、うん、愛情の結晶である三子タトゥーが、うん、もしかしたら、ちょっと悲しく、喋ったら悲しく、ちょっと思いがね、二人のことを考えたら、三子タトゥーが原因で二人を別れに至ったんちゃうかなっていうのが、まあ私の見解なんですよ。というのも、せっかく体に三子と三十四と掘ったにもかかわらず、三子さんは分子を襲名するわけですよ。もう、意味がないわけですよ。この足首のタトゥーは、ね、34という数字でしかないわけで、これ中日ファンが見たら、山本まさの、山本まさのファンですか？あなた、みたいなことを言われるわけですよ。エステとか行ってもね、うん、中日ファンのエステティシャンがいたら、あなた、そんな好きなんですか？山本まさみたいな。
そこまで興味持たない
。いや、言うじゃないですか。だから、どうしたらよかったんかなって、この三子、34って、これ分子したって意味ないじゃないですか。これ、照江先生どうしたらいいでしょう34、三子タトゥー。どうしたら、この、
下に一本線引いたらいい。
下に一本線引いたら、分子が
三子。
ああ、三子が分子で丸。この線を引くことで、分母と分子の分子を34にすることで、三子が分子になって、すべての意味が通じて、彫り師もわかるし、エステティシャンも、あなたは山本正の不安ですかなんていう誤解をすることはなくなったという。
すべての前提がないから
ね。いや、でもね、ほんまに、だからそういう意味では、うん、まあ、落語家っていうのは、僕、その救いやったんが、うん、文枝の人間国宝にね、うん、僕、文枝さんすごい不安なんですよ。独演会とかも行ってるじゃないですか。もう大好きなんですよ。うん、で、人間国宝にはもしかしたらなれないのかもしれないんですけど、うん、でも、上方落語協会の会長に、4選ですよ。任期4年なのに、もう4回目の当選を果たすっていう。うんうんうん、それはやっぱり、ね、職業倫理が違うわけで、政治家と違って、はい、うん、で普通の政治家は山尾詩織さんとかには公職選挙法が適用されますけども、うん、噺家さんに適用される公職選挙法は色を好むの公職ですからね、これ、
うまい、
でほんまに、ね、ほんで、でもね、まあそういう業界ではあるんですけど、うん、例えば、桂小枝さんとかでも、はいはい、プリン不倫ありました。他にプリン乗っけちゃってたね。
はいはい、
プリン
不倫あり。当然のように言ってる。
あったんですよ。数年前にフライデーに報じられたプリン不倫あったんですけども、はいはい、あの時もね、別に何の懲罰も受けてないんじゃないかって言ってますけど、うん、あれですよ、キリバエ、キリバエ、キリバエ。キリバエ春菜の、カイロのね、カイロの CM で、なんか、ものすごい寒いとこに、追いやられて、流氷と一緒に流されてたでしょ？あれ懲罰 CM でしょ？完全に。
こっちは、 気持ちよくさせる。
あれはね、多分そういう、はい、スポンサーが、
なるほど。
懲罰を与えたんじゃないかなって、僕、これ、勝手に私の邪推ですよ。邪推でしかないんですけど。で、それで言うとね、円楽師匠もそうなんですよ。うん、円楽師匠も、その、うんまあ、ネタにされてたじゃないですか、笑点で、うんうんうんうん。で、ネタにはされてたんですけど、それとともに、一度ね、笑点ってゲストも出てくるでしょ、お笑い人が演芸をする。ね、あれのコーナーで、鉄&友が出てきた日があって、鉄友が出てきた日があって、
なんでだろう。
で、なんでだろうですよ。すごい激しい動きするでしょ。未だにすごいですよ、なんでだろう、鉄&友は。ものすごい、いや、ものすごいカロリー消費してますから、運動量。すごいんですけど、その時になぜか、円楽師匠と特別コラボやったんです。で、円楽師匠もなんでだろうやらされて、もうね、死にかけてましたよ。60いくつでしょ、
罰ゲーム。
罰ゲーム的に、もう、うん、で、またね、うん、やってましたわ、円楽師匠、はい。うまい具合に、はいはい、あの人そういうゴルフとかで、19番ホールで体鍛えてるんで。
あんたが言
う
とる
ね、こう、なんかいい具合にリズミカルで踊ってたけども、もう、うん、あれは普通60代踊れない。
なるほど。
あれは懲罰も、そういう懲罰も受けてるし、うん、やっぱ職業倫理で違うわけで、うん、それこそ、乙武さんがね、うん同じく不倫騒動出た時に、あの人は議員になるとかって話してて、うん、で、あの人東京都の教育委員とか、あるいは学校の先生とかもしてたでしょ。だからそういう人はやっぱり、そういうとこも含めて評価されるわけじゃないですか。うん、やっぱ、乙武さんの不倫と、円楽師匠の不倫とは違うわけで、うんうん、やっぱ、乙武くんが不倫するっていうのは、ほんま、さかなくんが女体盛りするみたいな、そういう、さかなくんはしちゃダメじゃないですか。
どういう理解したの？
イメージというかね、それぞれ職業倫理がね、魚好きやのに魚を粗末にするっていう意味でもダメだし、で、プラスね、そういう性的なイメージ持たしたらダメなのが、魚くんじゃないですか。はいはい、
子供の人気の、
うん。そうでしょ。でもその、落語家っていうのはその人情話、吉原行ってどうのこうのみたいな話もいっぱいあるわけで、そういう意味では、ね、職業倫理は、うん、違っていいし、私はこの円楽師匠の、うん、仮に19番ホールがあったとしても、うん。それは他の政治家とかと一緒に並べて批判すべきことではないのかなと思います。じゃあ、曲で19番の単語。ジャムクリームで19番の単語をお聞きいただきました。こんな曲があるんですな。なんか19番ホールで曲ないかって思って調べたらありましたね。
ジャストのやつが。
長門太鼓さんが作詞ですよ。はいはい、ビーイングのジャムクリームの19番の単語で、はい、カップを舐めて蹴られた19番の単語とか、カップを舐めて入った19番の単語。これ最初もいいじゃないですか。18ホール終わって夕日が沈むホテル。思い出し笑いの今日のラウンド。あなたのアプローチはいきなり無理やりだから、みたいな。
どんな読み方しとん
の？いいですね。これ、でね、不思議なのが、このね、19番の単語がですよ、うん、TBS 系列の1992年7月から放送されていたテレビドラマ、うん、天使のように生きてみたいのエンディングテーマだったって。どんなドラマやねんっていう。でね、病院で働く医療ソーシャルワーカーを扱った物語って、全く関係ないでしょ、今の歌詞。
デタラメな。
デタラメやし、キャスト見てても石黒健とか田中美奈子、中島智子、西村和彦とかいう形で、はいはい、円楽師匠出てないんですよね。
いやいやいや、そんな話ではなかった。
タイガー・ウッズも。
豪華、ね、じゃないとおかしいね、19番、うん。
タイガー・ウッズとか出たらすごいですよ。タイガー・ウッズが、準主役で。助演男優がタイガー・ウッズっていう、豪華ですよ、これは。っていうこともないんですよね。はいはい、天使のように生きてみたいというドラマがあって。ね、不倫の話しましたけれども、やっぱりね、うん、この番組では若狭勝史観っていうのを、若狭勝から見た世の中っていうのを大事にしていきたいなって思ってるんですが、若狭さんがこんなこと言ってますね。これは日刊スポーツの記事なんですが、若狭勝氏、ルールを作るべき、国会議員の不倫二次論ということで、フジテレビのバイキングに出演して、まあその山尾しろりさんの件ですかね、問題について、まあ、発言をして、その時に山尾さんが不倫をしていたかどうかは別として、国会議員は不倫をしてはいけないというルールを作るべきだと思う。不倫したければ国会議員を辞めるべき。国会議員って本当に国のため、国民のために仕事をしていたら不倫をしている時間はない。不倫をしているっていうのは国会議員の仕事をおろそかにしているという証明だと言っていいぐらいと。 いうような話をして、で、坂上忍さんに、そんなこと言ったら国会議員がみんな不倫をしてるみたいじゃないと突っ込むと、不倫しているのは3分の1くらいですとぶっちゃけて笑いを誘ったと。何やってるんだよ、マサルも。もうね、この恥も外聞もなくね、テレビ出まくるっていうのがね、すべてのネガティブな気持ちを持ったまま、60にして。いいですね、マサルさん。これ、ね、仮にこのルールを作ったとして、うん、誰が調べるんですか、チェックするんですか。若狭さんですか、また若狭さんが、希望の党のね、うん、ね、だから言ってたじゃないですかね、踏み絵を踏めるかみたいな。このマニフェストの踏み絵を踏めるかどうか、私が選別する。検事歴26年若狭勝る、この私が選別すると言って有権者に選別されたみたいな。またあの流れがあるんですね。これ不利でしょうね。私が選別するみたいな。でも不利に対してやっぱ怒ってますな。若狭さんはやっぱり純情ですから。いや、順序ですよ。
勝手に若狭像ができる。
いや、順序ですよ。これ言っていいのかな、
いやいや、あかん
やかんか。
あかん気がする
わ。いや、あかん気がする。いや、いい意味ですよ。うん。若狭さん、これ、本当のところ、多分、うん、国会議員全員童貞であるべきぐらい思ってるんじゃないのかなと。
言ってんやつや
さ。いや、思ってるんじゃないかなっていう。うん、だから自分も出れるみたいな、
いやいやいや、もうええがね。
いや、ぐらい、いや、ぐらい、わかんないですよ。こんなんはわかんないですけど、ぐらい、あの人は綺麗な、
う
ん。
はいはい。
本当に、童貞の頃、女の人を好きやった時の気持ちっていうのが、僕、若狭さん見てたら、なんか、思い出される
というか。勝手なこと。勝手に思ってるだけで君がな。
いや、というか、それは、いや、全く称賛しかしてないでしょ、この番組では。
う
ん、
そうそうそう。うん、わかるよ。
でしょ？忘れないうちに告知をしておきましょう。はいはい、なんと、来週この番組、ハマグリ五門の編はですね、初めての生放送を行います。
楽しそうやね。
生放送、11月22日19時半から、初の生放送をするんですが、はいはい、この生放送で、重大発表を行います。
お
本当にね、重大発表ですよ。
緊張してきた。
本当の、海老名みどりさんが、記者会見しますとかって言って、で、報道陣はね、峰竜太と離婚すると思ってみんなバーって押しかけていったら、ミステリー作家に転身しますって。あの時のね、肩透かしかなかったんですけれども、そんなんじゃないですよ。これ本当に重大発表を行いますんで、ほんで、重大発表、発表をした後にちょっとハマグリスナーの皆さんに相談したいことがございまして、うんうん、集合地をハマグリスナーの集合地を
生放送ならでは
の、はいはいはい、ちょっと私が相談したいことがございますんで、うん、来週は絶対、いや、まあ、絶対は言い過ぎだな、できたら、
いやいやいや、
いや、いろんなリスナーがいらっしゃるわけですからリアルタイムで聞ける方もいらっしゃれば、ね、国会にいらっしゃる方もいるわけで、国会議員の方もホワイトハウスにいる人もいるわけですからそういう意味ではね、タイムフリーとかで聞いていただくのもいいんですが、できたら来週は生で聞いていただいて、重大発表がありますんで、はいはい、で、この重大発表の内容を、テレ先生も NC 浜も知ってると思いますけど、うん、ね、来週の私が重大発表するまでに、インスタで書いたらダメですよ。
タムケンみたいに。
タムケンみたいに。ちゃーやないですよ。ちゃーや。ちゃーや、おまへんで。これ絶対ダメですよ、ほんまに。これは振りでも何でもなく、
はいはいはい、
絶対つぶやかないでいただきたい、うん。重大ニュースの発表がございます。iTunes、ポッドキャストランキング5位にランクインした墨田隆平のハマグリ顧問の編。弁護士墨田隆平が変な事件や変な人を弁護する番組なんですが、11月22日は初の緊急生放送。番組の中で重大発表がございます。ハマグリスナーの皆さん、11月22日午後7時半はラジオの前で藤井フミヤさん、お疲れ様でしたとご唱和ください。